もしもし。
はい。
テレホン人生相談です。
どうなります。
はい。今日はどんなご相談ですか。
家族関係のことです。
はい。
息子が2人おりまして、
はい。
30年以上前に離婚しまして、うん、7歳と5歳だった子供をと育ててきたんですけれども。
で、じゃあ今37歳と35歳ですか。
そうです。
あなたは、失礼ですが、あなたおいくつですか。
64歳です。
はい、わかりました。はい、それでその息子さんがどうなさいました。
下の子がまず20歳ぐらいの時にもう6歳年上の子供のいる人と一緒に暮らし始めまして、
はい、結婚じゃなくて同棲ってことですか。
最初はそうです、
はい、
今は結婚してますが、
はい、
その時にもう なんか分かんないんですけど、どうせしちゃったみたいな感じな、こちらとしては、
うん、
出て行っちゃったと思ったら、今度向こうの親御さんがなんか急に怒り出して呼びつけられて、なんか私の気に障るような言い方ばっかりされて、
うん、
今でもその原因が分からないんですけれども、一度もそれ以降そのうちの人とは会っていないし、嫁さんとも会っていないんです。
何言われたんですか。
俺は一目見れば分かるんだ、あんたの頑固さがとか、なんか何息子はこのお父さんに言ったんだろうっていうような感じで、
あ、向こうのお父さんからそうやって急に喧嘩打ったみたいに、
喧嘩何時間も、もうびっくりしてしまいました。
はいはい。
その次の日に電話を入れて、なんか誤解なさってるようなんでって言って、もう一度お会いできませんでしょうか、お伺いしますって言っても、
はい、
もう会ってくれないんですよね、そのお父さんは。
何があったんですかね。
なあ、
もう息子さんに聞いてみました。何があったのって
で息子ももう全然連絡も来ないし、あれなんで、
息子さんとは全然連絡してないんですか。
そうです、私がいない留守の家に、
はい、
その彼女を入れていた時に、私がたまたま会社から帰って、
はい、
顔を見たぐらいで、
うん、
その嫁さんとも一度も会ったことがなく。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあもう、今35歳ですから、
はい、
その15年ぐらい全然息子さんともそのお嫁さんとも会ってないってことですか。
それでも息子は携帯がかかってたんで、
うん、
1年に一度もないですけれども、うん、連絡すると息子だけが来ます、うん、そして子供も生まれても連絡もないし、
うん、
なんか家を建てたらしいんですけれども、うん、その最初の時同棲した時のアパートは分かったんですが、
はい、
この家を建てたらしいんですが、その新住所も教えてくれません、うん、絶対に。
何があったんですかね。その5歳の頃からずっと育ててらしたわけでしょ、女で一つで、
はいはい、
その時に、まあ、お母さんは一人だから一生懸命働きますよね、
はい、
その間息子さんとはあまり仲良くなかったんですか。
下の、そんなことはないですね。
その全てはその20歳ぐらいの時の、
そういう裏返しに来られたら、きっと今までの育て方が面白くなく思っていたんだろうというふうに私は取ってますけども、
お兄さん今37歳のお兄さんと弟さんとは交流あるんですか。
ないです。
ない。
はい。
それ
で、私ではダメだからと思って、上の子に言ってみてくれないとか、なんか連絡つけてみてくれないとか言っても、しません。
はあ。
でも仲が悪い兄弟ではなかったんです。2人だけですからね。
はあ、
はい、
長男の方とはお母さん今一緒にいらっしゃるんですか。
いえ、それで長男が10ヶ月ほど前に、自立したいっていうことで、37ですから、まあそれもありかと思いまして、賛成したんです。
はいはい。じゃあ一人暮らしを始めた。
はい。
はい。
私もそして一人になったわけです。
はい。
で、この家は私の親が亡くなった時に、
はい、
遺言書でもう私しか継げない、継ぐものがおりませんので、
はい、
私がそあの相続しました。
はいはいはい、
はい、だからあの仏壇とかあるんですよね。
はいはい、
長男もそういう親戚が集まったりとか誰か家に入れるのが大嫌いでずっと来ました。
うん、
それですからお墓参りに行こうと言ってももちろん行かないですね。
うんうんうん、じゃ あのでも長男の方と連絡は取ってるんでしょ。遊びに来たりもするんですか。
出てから2回ぐらい来ましたかね。
うん、
でもあのそっけない子で、
うん、
椅子にかけもしないで、
はあ、
用事だけ済まして帰っちゃうみたいな。
何の用事。
例えば持っていくの忘れたものとか。
ああ物を取りに来たりとか。
それとか、うん、うちにちょっとお米がいっぱいあるから来ないとか言った時に、
うん、
来たから。
あ米だけ取りに、
ね、
あ、うん、お母さんとしては寂しいですね。
寂しいです。もちろんもう2人ともなんか下の上のとは喧嘩したわけでもないですけども、うん、
はい、
なんかすごく寂しい。出て行ったのもあの、うん、犬がいたので、
はい、
犬が死ぬまでやっぱり犬を可愛がってすごい可愛がってたんで、
あ、はい、
うん、その後ですから、
うん、
それまでっていう頭でいたことは分かってましたから、
うん
うん、だけど、まあ、行ったら本当にもう、まあ、釣れないことっていう感じで電話なんかあのでも後でかけ直してくるってこともなく、
うーん、
そういうのがすごい傷つきますね。
あ、
このままこういう感じで疎遠で行っても、
うん、
どうなってしまうんだろうっていう。
じゃああれですか、今日のご相談っていうのはその息子さんたちが全然お母さんのことを顧みてくれないと、この先息子とどうやってもっと仲良くしていきたいんだけどどうしたらいいかっていうことでよろしいんでしょうかね。
はい、
わかりました。じゃ あの先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
あのね、お話を聞いていて、はい、オブラートに包んだような情報なんですね。だから多分お母様は事実を見たくないんじゃないかしら。でね、私があなたのお話の中で事実だけを取り入れて、事実ってのはそのあったことですね、
はい、
こういう答えになってしまうんです。まず下の次男の方です、
はい、
次男の方が新住所を教えない、
はい、
それから、義理のお父さんが、まあ、義理のお父さんになりましたね、が怒った、
はい、
あなたにね、
はい、
それから最近までは音信不通、
はい、
これ全部息子さんの意思ですよね。
はい、
息子さんがこのような意思をあなたに伝えてるんです、
はい、
そこをあなたが理解しないんですね。どうしたんでしょうねってやってるんです、
はい、
ただ言えることは長男も次男も親の苦労は知っています、
はい、
それから親に感謝はあるけれど、しかし親と子の関わり合いは今したくないっていうのが今の状況ではないかなと思ってるんです、
はい、
身一つで会いに行くことはするけれども、
はい、
お母さんが僕の新しい家庭生活は一切タッチさせてこないと、これ強硬な意思なんですよね、
はい、
それは情という部分をお母さんと僕が情でつなげてしまえば、
はい、
お母さんが入り込んでくる恐ろしさが何かあるんですよきっと。わかりますね。あなたの話だとそれしか考えられないんです。そしてね、下の次男の方が二十歳の時結婚してますよね。
二十
歳で6歳ってことは彼は彼なりの理想の家庭があったんじゃないでしょうかね、
はい、
その疑似家族でもいいから家庭ってものを彼は求めたんだと思うんです。
そうなんですよね。
ね、で、
はい、
その時にですね、義理のお父さんをある程度父として見たんじゃないかしら。初めて彼がどんな家庭なのかな、家でどんなもんかな、そしてお父さんお母さんってこんなもんかってことも彼は分かったんだと思うんです、
はい、
でも何かあなたの中にオブラートに包む癖はあるんですよね実は。だからその時に大事なことは、私たちもこの年代になるとね、いや、やっぱりね、子供産んだんだからいてほしいわと思う素直さは大事なんですよ、
はい、
あなたは客観的にこのままでいいの、あなたたちはって言ってるんです。 向こうはいいよって言ってるんですけど、今の段階では。
そうなんですよね。
そんな話題はおかしくない？会話で。お母さんは寂しいのよって言葉が大事なんじゃないかしら。あなたの中でどっか遠回しに、あなた自身が本音を言わないんです。ストレートに。わかりますか？
でもなんかそれが本当に性格っていうか、どうしていいのかわからないんですよね、
あなた自身の、あなたのご両親です。あなた自身がご両親から愛は受けてなかったんです、まずストレートに言うってことは、先ほど自立36歳になって自立させましたっておっしゃいましたね、本当はいてほしかったの？
まあ、こうなる、寂しくなるなというのは分かってましたね。けれども、いてほしい気持ちと半々だわって言いました。
あのね、愛を知らない人はね、ハリネズミのような愛し方するんです。寂しくて抱き合いたいんです。でも、ハリネズミって抱き合ったら痛くない？だから、近づきたいんだけども、近づいてくれると嫌になっちゃうの。でも、離れると寂しいの。これが愛を知らない人の愛し方なんです。で、初めて息子さんが去ってしまった時に、あなた今寂しいとおっしゃいましたよね。
はい、
でも息子さんがまた帰ってきたあなたはまた冷たくあしらいますよ。面倒くさくって。それがあなたなんです。ね。そこまでは何とか分かってくださいます？
わかります。
本当に？大丈夫ですか？そしたら次にこの息子さんたちどうするかです。
はい。
息子さんたちはあなたの苦労は理解しています。
はい。
だから、一番分かるのは次男があなたを捨てて年上と結婚したのに今あなたと電話でも会ってますからね。そういう時は信じた方がいいですよ、
はい、
そしたら長男の方が去年自立しましたね、
はい、
その時に自立をさせましたじゃなくって、ああ大人になってよかった、でもお母さん寂しいってことは言ってもいいんじゃないかしら、言ってます？
はい、あ
言わないです。
お母さんの寂しいはまだ言ってません。
あのね、一番大事なのはね、36歳までね、こんなお母さんと一緒にいて大変だったねって。でもね、お母さんもね、いやいやね、あなた話したのって。でも寂しいのよね、お母さんすごくって。
うん、
それだけでいいんじゃないの、
うん、
言えるでしょ、
ええ、
あなたが本当お子さんなんですもん、
ええ。
素直さでね、寂しいって言ってね、お袋バカだねっていう人はいないですよ。そう思いませんか？
そうですね。
寂しいって言葉は大事ですよ。いい？
はい。
先生いかがでしょうか。
あの、私が想像するにですね、女手一つでこうお子さんを育ててきたってことは、
はい、
お母さんプラスお父さんの役割もずっと果たしてきたんですよね。
はい。
そしたらお父さんというのはやっぱり強くならなきゃいけない。それでちょっと感情も抑えなきゃいけないっていう部分をすごく意識して生きてこられたんだろうなと思うんですよ。だから今素直になれなくなっちゃったのかなと思うんです、
はい、
でも今ほら64歳でしょ、
はい、
楽しみましょうよ。
そうです、私 の今までの過去はもうざわざわするぐらい。
そうでしょ、
他の人には分からない。
働いて大変だったんでしょ、
う
ん、
そう、
うん、なんか趣味とかあります？
それが興味あることはいっぱいあります。
じゃあもっと気が楽になるように、自分が豊かになるように、楽しく趣味でも何でもやられたらいいと思うんですよ。少しそうやって心に余裕を持つような暮らし方をなされば、いいおばちゃんになっていけるんじゃないんですかね。そしたらいいお母さんになれる、いいおばあちゃんになっていけると思いますよ。
そうですかね、
はい、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ってください、はい、失礼します、
はい、ありがとうございました、はい。